おはようございます。私は成長の絵本部講師の深田雄三です。第5回目の本日は成長の絵創始者谷口正治先生のご著書新版栄える生活365章をテキストに幸福への出発というテーマで話をさせていただきます。このラジオ放送をお聞きくださっている皆様の中にはご自分の人生に夢と希望を抱いて日々お過ごしの方もたくさんいらっしゃると思います。そして、どなたも幸福な人生を送りたいと願っていらっしゃることと思いますが、私は幸せと自信を持って手を挙げられる方は、もしかしてそれほど多くないかもしれません。本日は、これからの人生をご自分の心がけ次第で、いくらでも幸福で明るいものとして、自分がその人生の主人公として、出発することができるということをお話しさせていただきます。ここで本日のテキストである成長の絵創始者谷口正治先生著新版栄える生活365章の117ページから朗読させていただきます。私たちが強く持続的に思い念ずることがその人自身の人生となり運命となるのである。あなたが今何者であるかということは、何をあなたが持続的に思い続けてきたかを表しているのである。あなたは今不幸であっても、それはあなたの過去の想念が暗いことを思い続けてきた結果であるから、なおも自分は不幸であると暗いことを思い続けては、その不幸は続いていて、不幸を脱することはできないのである。暗い運命の人は、自分の想念を暗いものから一転して、明るい方向に向け替えなければならない。それによってあなたの運命の実質と動力とが明るいものに一転するのである。朗読を終わります。ここで谷口正治先生がお示しくださっておりますように、ご自分が今幸せでないと感じている方がもしいるとしたら、日頃のご自分の思いを振り返ってみてください。消極的なこと、暗いことを思うことが多いということに気がつかれるはずです。ところが私たちは世の中には暗い出来事や事件が多いという漠然とした印象を持っていないでしょうか。それはテレビや新聞などのメディアは暗い出来事や悲惨な事件などを強調する傾向にあるからです。例えば高校生が重大な事件を起こすと、テレビでは何日もかけてその事件を報道します。すると、たった一回の事件でも、何度もそれを見ていると、今時の高校生は何をしだすかわからないという印象を持ってしまうのです。ですから、私たちは意識をして、積極的なこと、明るいこと、嬉しいこと、楽しいことを見つけ、それを心に印象する必要があります。成長の絵総裁、谷口正信先生は、本日のテキストではありませんが、ご著書、日時計主義とは何かの中で次のようにお書きくださっています。一部省略して1ページから朗読させていただきます。本書は成長の絵が発祥当時から主張している日時計主義の考え方を解説したものである。これは一言で言えば人生の光明面を見る生き方のことだ。それが今日重要なのは世の中の悪い面に焦点を合わせたニュース報道や評論、論説、テレビ番組などが社会に氾濫しているからだ。この氾濫は衛星放送やインターネット、デジタル通信の普及で全地球的広がりを見せており、そのことによってある巨大な情報歪曲が確実に進んでいる。英語のことわざに No news is good news というのがある。ニュースがないのは良い知らせという意味で、メディアを通して私たちが得るニュースのほとんどが悪い知らせであることを前提にしている。間違った情報は間違った判断を生み、間違った行動や政策へと国や社会を導く。私は個々の報道が事実と違うというのではない。おびただしい事実の中から暗い事実や悪い事件だけを選択して報道することが事実を歪めるというのである。人は死ぬだけでなく生まれるのである。人は殺すだけでなく生かし合い、助け合うのである。人は騙しや裏切りばかりするのではなく、正直を貫き、 また仲直りもするのである。奪う人が一人いれば、与える人は十人も百人もいる。朗読終わります。ここで谷口正信先生が説かれているように、私たちは毎日の生活の中で良い出来事、良いことを意識して見つけ出していくことが大切ですが、そのためには練習が必要です。私自身も成長の絵の教えを積極的に学ぶ前は、自分の身の回りにはそんなに嬉しいことや楽しいことに溢れているとは思えませんでした。しかし、深層観という成長の絵独特の座禅的瞑想法を毎日行い、神様の作られた完全円満な世界を心で見て、この世界は素晴らしく、美しく、ありがたいことで満ちているということを書籍で読むなどするうちに、良いこと、嬉しいことを意識的に見つけ出すことができるようになったのです。そのような練習を楽しみながら毎日できるものがあります。それは日時計日記です。成長の絵では平成19年から毎年、成長の絵白鳩会総裁、谷内淳子先生監修の日時計日記を発行し、その活用をお勧めしています。この日記帳は一般の日記帳とは違い、その名のごとく、太陽の輝く時刻だけを記録する日時計のように、一日で起きた明るいこと、嬉しかったこと、恵まれていることなど、良いことのみを書き記すものです。それは身の回りのことに感謝し、祝福することで、自分の心を明るい方向へ持っていく練習にもなります。それを毎日続けていると、良い出来事、良いことを見つけることが習慣となり、この世の中にはもっともっと明るいこと、嬉しいことがたくさんあるんだという実感を持つことができ、その繁栄として自然と明るい楽しい生活を送ることができるようになってきます。このように明るいこと、嬉しいことばかりを心に印象づけていくと、自分に自信が出てきて、自分の運命や境遇の主人公として人生を素晴らしいものとして生きていけることができるようになります。そのことを谷口正治先生はこのようにお説きくださっています。本日のテキスト、審判栄える生活365章の121ページから朗読させていただきます。あなたは神の子であるから決して奴隷ではないのである。あなたを奴隷のように自由を失わしめてしまうものは、あなた自身の想念に過ぎないのである。あなたは神の子として完全な自由を与えられているのであるから、王様のように一切の支配者になることも、奴隷のように完全に縛られた状態になることも自由である。しかし、それは単に自縄自縛に過ぎないから、いつでもあなたはその縛りを解くことができるのである。あなたは自分自身が物質的存在に過ぎないという迷いを解くことによって、その自縄自縛から解き放たれて自分の運命、境遇の主人公となることができるのである。あなたは自分自身の人生を想念という武器によって支配するのであるから、あなたの想念に悲しみや怒りや憎しみの念を起こしてはならないのである。そのような暗い想念は、あなたの人生を暗い色彩で彩ってしまうことになるのである。人間は人生というカンバスに好むところに従って運命の絵を描く画家だということができるのである。朗読終わります。谷口正治先生はここで人間というのは人生というカンバスに運命の絵を描く画家だとお説きくださっていますが、成長の絵ではよく人生はドラマであるとも言っています。そしてそのドラマの主人公は自分だというのです。主人公兼監督兼脚本家が自分なわけです。自分の心でどのような人生を歩んでいくか、どのような筋書きでドラマを作っていくか、すべて自分で決めることができるのです。私はかつて学校の成績が悪く、5段階評価で2の成績が多い生徒でした。しかし、成長の絵の教えを学び、人間は神の子だから無限力がある。自分が運命の主人公であると教えられ、さらにどんな悪い成績でも決して悪い点を指摘しないで、生活態度などで良い評価をもらっている場合は、そちらを強調して励まし続けてくれた両親のおかげで、神の子だから何でもできる、という脚本を書くことができるようになりました。さらにこの教えを多くの人に伝えたいという脚本を書くようになり、現在は人間神の子の教えを伝道する講師として、脚本に描いた人生を歩ませていただいています。 ここで本日のテキストである審判栄える生活365章の35ページを朗読させていただきます。どんな小さな恵み、小さな贈与、または小さな幸福にせよ、それに対して純粋な心で感謝せよ。大きな敬服であるから感謝し、日常の小さな敬服であるから感謝しないというのでは、その人の心は現象的分量にとらわれ、取引根性、打算根性に陥ってしまっているのである。分量を見ないで、その恵みの奥にある神の愛を見なければならないのである。そして、感謝の念を起こすとき、自分の心が清まるのである。自分の心が清まるとき、自分の心の波長が、実相世界においてすでに与えられている無限の供給に波長が合い、それが現象化して現れてくるようになるのである。朗読を終わります。聖鳥の家では、神様に祈るときに、すでに与えられています。ありがとうございます。と、すでに神様にすべてが与えられていることに感謝する祈りをいたします。この断定、肯定の祈りが、自分自身の心に大きく確実に刻まれるのです。たとえ、今どのような状況にあろうが、私は幸せだ。どんどん良くなる。良くなるしかない。と宣言すると、それが祈りになるわけですね。そして必ずそうなると固く信ずることが大切です。また聖鳥の絵では、人間は神の最高の自己実現であると言います。全一元の完全満の神様が、私たちを通して神様ご自身を表現するのです。それは誰一人例外はいません。ですから私たちは神様にとって欠くことのできない、かけがえのない神の子だ、ということができるのです。このことを自覚すれば、必ずあなたには幸福な人生を送ることができます。いや、もうすでに幸福への出発は始まっています。本日まで5回の放送をお聞きくださいました皆様に、ここより感謝を申し上げます。皆様の幸福をお祈り申し上げ、本日の放送を終わらせていただきます。